まあイエス様が、まあ、選んだ弟子たちは結局生涯用いられる器となるべきである、まあ、人々をつなどる利用者にすると言われました。そのためには徹底的に自分自身を知ることが要求されたのです。イエス様は弟子たちとは全く違った御心をお持ちでした。またイエス様のご目的と弟子たちが心の中で願っている目的とは全く違うものでした。だからまず弟子たちは自分自身の心の状態に目を開かれなければならなかったのです。弟子たちの心の奥底に潜んでいるものが明るみに出されなければならなかったのです。まあ、弟子たちはイエス様に出会い、イエス様が約束された救い主であるという確信を得て、それから全てを捨ててイエス様に従ったのです。弟子たちはイエス様と共にいて、実に多くのことを体験しました。まあ、何千とも知らない人々がイエス様の御言葉を聞こうとして身元に集まってきた。おびただしゅう群衆がイエス様についていたのです。何千とも知らない人々がイエス様によって食事を与えられました。また身元に運ばれた病人たちはみんな瞬間的にもちろんただで癒されたのです。まあそれまでの主イエス様は弟子たちとまあ親しいまあ友達のようなお方だったなのではないでしょうか。けどもイエス様は自分の死について話されるようになったとき、全く、まあ、別人になっちゃったんです。イエス様は何を考えているのか、どういう気持ちなのかと全く分からなくなってしまったのですけども、イエス様は固く立って動かされることがなく、中違いの道を歩み出されたので、そういうイエス様は私たちにとってその時見知らぬ他人のようになられたのです。まあ、イエス様の御心は弟子たちの思いとは全く異なっていたのです。弟子たちは彼らと主イエス様との間には大きな隔たりがあるということを気づかれるようになったのです。まあ、イエス様がご自分の十字架についてお語りになるたびに、弟子たちとイエス様との決定的な違いが明らかになりました。そして弟子たちはそのたびにお互いの超越を巡って密会を引き起こしたのです。35節ですか。さてゼベダイの二人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に騒がせてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。なるほど、あなた方は私の飲む酒造りを飲み、私の受けるべきバプテスマを受けます。まあここで私たちという言葉は出てきますね。私たちの頼み事を叶えていただきたい、私たちを騒がせてください、私たちはできます。まあこれは自己中心の願いを現れでした。彼らは決して霊的ではなかったのです。自分のことしか考えられなかったのです。彼らの言葉からは、彼の言葉からは、彼らが自分自身に対して全く目くらであったということです。自分に対して目が開かれていないものは、他の人々に対して妬みを持たり、 競争心をもたらします。誰でも自分の高くするものは低くされ、自分の低くするものは高くされる。聖書全体の、言わんとしていることはそれでした。弟子たちの持っていた最大の問題は何だったかと言いますと、自分自身について何にも知らなかったことです。その印は第一にうぬぼれ、また第二に自分の力に頼ることです。前に話した山田正弘兄弟と全く違う態度なのではないでしょうか。39節ですね。彼らはできますと言った。イエスは言われた、なるほど、あなた方は私の飲む杯を飲み、私の送るべきバプテスマを受けます。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのです。この2節を見れば、彼らは自分たちが何か偉いものであると思ってたんです。とんでもない思い違いでした。自分たちがイエス様の右と左に座るにふさわしいものであると彼らは思ったのです。とんでもない考え方でした。前に話したようにペテロのことを考えてもわかります。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。けどもペテロだけじゃなくて他の弟子たち同じ思いでした。なぜならばみんなのものもそう言ったと書いてあります。シモンはイエスに言った、主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。霊的でないなのはそういうものです。主の約束はうぬぼれの強いものに対しては与えられていない。謙遜のものに対してだけ与えられています。イエス様は何回も何回も同じようなことを強調してくださいました。すなわち誰でも自分の高くするものは低くされます。自分の低くするものは高くされる。結局主なる神は高ぶるものを退け、へりくだるものに恵みをお授けになるのです。私たちの態度とは一体どういうものなのでしょうか。イエス様は言われたのです。主の問いとは何をしてほしいのかというものでした。イエス様はよくいろいろな人々にそう言われたのです。何を欲しいの。3つの実例についてちょっとだけ考えましょうか。まず、バルテマイの答えについてです。マルコでの実証ですね。36節、イエスは彼らに言われた、これヤコブとヨハネの答えでしたね。イエスは彼らに言われた、何をしてほしいなのか。この質問に対して、この質問について少し考えたら分かります。イエス様が私たちに対して何を欲しいなのかと語ってくださることは確かに素晴らしい恵みです。けどこの質問に対して何と答えたらいいなのでしょうか。バルテマイは、ちょっと知性になります。マルコでの知性、4章6節から、よく知られている箇所ですけども、ちょっとお読みいたします。知性の4章6節から、彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、手前のこのバテマイという盲地の小地域が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、 私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはこのその盲人の呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか、私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。まあイエス様の弟子となった。命令されたからじゃない、もうイエス様から離れられない。バタマイはメコラでありこちぎでした。けどそれよりも悲惨なことは、バタマイがイエス様を知らなかったことです。イエス様を知らないということは、私たちが何者にも代えがたい損失です。イエス様を持たない者には喜びも平安も希望もありません。バタマイはイエス様のみが自分を救ってくださることがおできになるということを確信したのです。だから彼は何としてもイエス様に出会いたいと思いました。バタマイはこのことをただ単に頭で理解しているだけではなく、それを行動に移したのです。つまりダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。すごい素晴らしい祈りです。必ず答えられる祈りです。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと彼は叫び求めたのです。まあ憐れみを叫ぶと、私たちには必ず主からの答えが与えられます。イエス様はバタマイに向かって、私に何をしてほしいなのかと語られました。バタマイは自分が御子でありこちぎであるということを知覚していました。それゆえ彼は目が見えるようになりたいと頼んだのです。まあ、バタマイは自分自身がどのようなものであるかをよくわきまえておりましたから、主の御心にかなった答えをお答えすることができたんです。かつては御子らでありこちぎであったバタマイは、目が見えるようになりイエス様に従うものとなったのです。まあ、バタマイはイエス様のみが自分に真の満足を与えてくださるお方でありということを知っていたから、イエス様の後に従うことのみを自分の喜びとしたのです。二番目の実例は、そのイエス様の二人の弟子であるヤコブとヨハネです。ヤコブとヨハネもイエス様から何をしてほしいのですかと尋ねられました。彼らはバタマイとは違って主イエス様の弟子であり、主イエス様を神の御子であると信じていました。彼らは山の上で主の御体が変わり、ご栄光をお表しになるのをつぶさに見ました。父なる神のご栄光を見、父なる神の声までも聞いたのです。この彼らに向かってイエス様は同じ質問をしたのです。すなわち何をしてほしいのと。